大阪に来て以来ずっと目についていたある和菓子があったんです。新大阪駅でもすごくよく見かけていたし、梅田の百貨店や駅の売店でも相当数あちらこちらで目にするお土産和菓子の大定番、その名は赤福。これだけ大阪で数多く見かけても、実際は大阪銘菓でも何でもなく伊勢名物ですよね。そして正直、赤福は東京でも売っています。そんな伊勢名物赤福ですが、最初に言ったように大阪では本当にどこでも売っている感じで、ご当地感がほとんどない。まあそれほど親しまれてそこかしこで販売されているメーカー、まあどんだけ愛されてるのよってな感じですよね。全く目新しさがない赤福ですが、大阪に引っ越してきた以来目についていたのが、通常の赤福の横に並んでいる赤福白餅黒餅という新商品。パッケージも違うのですぐに目に留まっていましたが、まあ大量にね置かれたスタンダード赤福餅の横で数量限定と書かれ、まあ用意された数もかなり少なくて、大抵朝見た時にはたくさん箱が積んであっても、夕方にはその白餅黒餅の方だけは完売していたりして、なかなか売れている商品だなというのも見て取れていました。通常の赤福は何度も食べているのですが、この白と黒のあんが入ったものは未体験のまま時間が過ぎていたのですが、昨日とうとう購入して、食べることができました。結論、美味しいです。そもそもあんこ好きとか赤福は結構好きという方はぜひお試しあれ。写真はインスタに上げておきますので、まずはビジュアルを確認したいという方、私のインスタで、チェックインアウト。そしてね、持ち帰ってすぐに、私食した時に、あれ私赤福食べたのっていつだっけ、何年かぶりだけど赤福ってこんな味だったっけって思ったんです。まあそんな違和感というか、こんな味、あれ赤福こんな味だったっけって思ったので、まあ改めてホームページで赤福についても調べましたよ。フードアナリストですからね。赤福餅の誕生は今からおよそ300年前の宝永4年1707年です。お餅の上にこしあんを乗せた餅菓子で、その形は伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎをかたどり、あんにつけた3本の筋は清流、白いお餅は川底の小石を表しているそうですよ。名前はね、赤心啓福の言葉から2文字を取って赤福と名付けたと言い伝えられているみたいですね。そもそもお土産用の赤福餅は最初竹皮で包んでいて、その後7代目店主の種助という方が今の折り箱の原型となった赤福餅の折り詰めを考案。その後明治40年に関西線と三宮線が国有になったのを機に、亀山駅と山田駅で折り詰めした赤福餅の出張販売をスタートさせたそうです。まあその後にね、現在のようなピンク色の和紙で包んだ 折り箱で、主要都市のあちこちでも販売されるまでにこう変わっていったというような歴史があるみたいですね。まあそんな歴史もいいんですけれども、それよりも今回私がその初体験した白餅黒餅の黒餅の方へのこう違和感、パッケージの裏とか原材料とかも見ましたよ。するとね、あんこに、黒糖を使ったすごくコク味高い黒糖あんのお餅だったんです。通常の赤福の方は、小豆に通常の砂糖なので、もっとシンプルな甘さ、まあもっと優しいと言ってもいいのかな。それに比べて今回私が初体験した、白餅黒餅の黒餅はもう色もね、まあ、白と並んでるから余計そう見える部分はあるかもしれませんが、漆黒のあん、もうね本当にこう深い黒いあんこ、そして、食べてもインパクト十分な黒糖独特の甘さがこう口の中にもふわって広がるし、その風味もね、黒糖の風味っていうのも鼻に抜けていきますね。まあだからこそで、その白黒で並ぶ白小豆の白餅、白いあんこのお餅の方とのこのコンビネーションがね大変良いです。この白いあんこの乗ったお餅と黒い真っ黒いあんこが乗ったお餅を交互に食べ進めると、永遠に赤福餅が食べられそうでした。まあちょっとオーバーに言ってるかもしれないんですけれども、いやオーバーではないかも。やっぱりかなりいいバランスで、普通の赤福とはこう違う、コクみとそのさっぱりした白あんのこうなんて言うでしょうね、調和もしくは変化を楽しみながら食べられたり、でもなんかそれを食べたからこそ、スタンダードバージョンのピンクパッケージの本当に王道の小豆の普通のお砂糖でやった甘いあんこ、これもなんかまたその後食べたら美味しく感じるかもしれないです。だから今度もしお土産にできる時には、通常のピンクパッケージの赤福とこの白餅黒餅バージョンの両方を買って帰って誰かと一緒に食べてみたいなと思います。ビアメニューアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。まあのっけから赤福の話で盛り上がりましたが、まだまだ食の未体験のもの世の中にはわんさかあります。まあこれはね、死ぬまで終わりなき旅、食の旅には終わりはないので一生続けていく所存ですが、新たな出会いや発見は本当に楽しいですね。先週末も久しぶりに神戸に行ったんですけど、新しいお店もたくさんできていたし、神戸くらいのね、人が集まる街だと本当にスピード感があります。いろいろ、大変な一日でもありましたけれども、今回は一人ではなく同僚と行ったので、もう一度ぐらい、今度は一人で神戸に行って、自分が回りたいお店だけを徹底して、行列なんかもね、もう全然人を気にせず自分が並びたいところに並んで、神戸を楽しんでみたいななんて思っています。近いうちにリベンジやっぱりしようかな。気になるお店たくさんありましたから、行っちゃうぞ神戸。 しいものの話をするとあっという間に時間が終わっちゃう。そして10月ももう少しで終わりますね。私も本格的にバタついてきました。東京に帰る日のカウントダウン、本当にあと少し。もっと関西地域を行脚してのんびりできるかななんて思いきや、やっぱり意外と、何か予定が入ったりね、飲み会があったりして日にちが過ぎていっちゃってます。まあまたこの先の仕事のことももう少し具体的にしていかないといけないななんて、考えて毎日過ごしているので、休憩もいい加減にしないとかなとは思っています。海外旅行もしたいんですけど、帰郷してからのお仕事のことはやっぱり気になっているんで、なんだか落ち着かないですね。とにかくここからの仕事、大阪から戻ってからの仕事は自分をしっかりと活かして楽しく忙しくしたいですね。お時間もありました。今日も12分間最後までお付き合いありがとうございます。次の一粒万倍日は10月の締めになる31日金曜日です。その日その時、お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様、毎日楽しく美味しく、ボナペティ。斉藤千春でした。